このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
はい、デイブの気になったニュース、今日もよろしくお願いします。今日はアリーと一緒にお送りしたいと思いますけど、
よろしくお願いします。
作家でもあり、医者でもある、ジェフリー・ロング、
はい、
の話をしたいんですけど、うん、まあ、あの医者として放射線療法の医者で、
うん、
学生時代に、非常にあの near death experience、 日本語では、
臨死体験ですね。
臨死体験、はい、まあ、それに非常に興味を持って研究をし始めます、うん、まあ、そこからもう30年ぐらい経って、まあ、本を書いたりとか、うん、自分でウェブ上をウェブを作って4000人近くの人たち、うん、その臨死体験を、研究しているという、うん、そのジェフリー・ロングさんの、インタビューをちらっと見たんですけど、まあ、本は読んでないですけど、まあ、かなり興味深い、内容だったので紹介したいと思いますけど、うん、まあ、臨死体験をしたっていうことは、要は体が死んでるわけです。心臓が止まって、うん、脳の働きも完全に止まってる、
うん、
まあ、そういう状態での人たちの、うん、そこまでの臨死体験を細かく質問に応じて書いていくわけなんですけど、うん、そのウェブ上では、
はい、
まあ、その中でかなり の、まあ、90何パーセントの人たちが同じような体験をしているというところから、
うん、
まあ、このロングさんは、あ、実際に何かあるのではないかと、
うん、
人間は体が死んじゃってもまだ意識はあると、うん、生きているという。で、まあ、そんな中で臨死体験の中で完全に臨死体験ではない夢のようなものを見て、それを体験として語っている人たちもいるんですけど、その夢と実際の臨死体験は全く違うと、
うん、
で、臨死体験の場合には人間っていうのは幽体離脱をしているという感覚でいると。で、夢とは全く違う感覚で物事を見てると。で、大体自分が倒れて入院してしまった部屋の中とか、誰が自分のことを見てるとか、で、医者の顔とか、まあ、その辺の近くにあった装置とか、自分がつながってる、うん、装置とかなんかも細かく覚えていると、
うんうん、
で、それをもう質問の中で語っているっていうのがメインの臨死体験を経験した人たちの、流れであるというふうに、うん、まあ、本人の流れの経験からそういうふうに伝わってきた。まあ、中には天国みたいなところまで行ってものすごい世界を見たりとかするっていう話も、臨死体験の中では出てくると、
うん、
まあ、そんな中まあ、ロングさんが研究していて、まあ、本人の結論としては、人間っていうのは魂っていうか体が死んでいても魂はそのまま生き延びているというふうな、まあ、結論に。
魂は生き延びて意識は続くっていう話ではなくて、まあ、意識っていうか魂が、
まあ、魂と意識って言い方が、まあ、どっちも使ってるんですけど、うん、本人は、ね、うん、だから、まあ、魂なのか意識なのか、うん、まあ、分かんないですけど、うん、まあ、とにかくその生きていると。で、実際に現場にあったものも見ているというふうに話しているわけですけどね、うん、まあ、中には馬に乗って走っていて、馬から落っこってしまって、まあ、脳を痛めてぶつけちゃって意識が飛んでしまったところで、うん、突然その女の人なんですけど、突然彼女は一瞬のうちにその馬を借りた牧場にボーンって自分は戻るわけですよ、うん、で、その牧場で、まあ、本人が怪我したとかは誰も分かってないんですけど、そこにいた牧場主とか他の馬とか他の人たちの顔が見えたと、
うん、
まあ、そういう体験をあった人もいたらしいです、うん、まあ、後々馬が勝手に帰ってきたので、その牧場主が慌てて探しに行って、まあ、彼女を見つけるわけですよ、ね、うん、で、そこで、まあ、結局病院に運んでまた意識を取り戻すわけですけど、うん、その女の人は。でも、そういう 経験もしたことある人 の、 あのインタビューとかなんかもウェブ上にあるということなんですけど、まあでもとにかくあの4000人もあの体験談をあの体験した人たちの研究しているとほとんど同じような感覚であの話していると、で夢とは全く違う、あの自分は体から抜け出してまあ病院ですと上から 2,3 メーター上からなんか物事を見てるとか、自分の死体も死体というか自分の寝てる場所も覚えてるし、先生の顔も覚えてる、あの使った道具とかなんかも、まあロングさんが知らない道具とかなんかもあのきめ細かくあの語っていると、だからあのロングの印象から来た、あの考え方ではなく本人が語ってるそういうあのデバイスとかもあのきめ細かくあの語っているので、まあ本人的にはどうやらあの意識はあって見てるのではないかという印象ですね。まあそんな感じで、ジェフリー・ロングさんのお話を、
まあね、その紹介します。幽体離脱に関してはね、その例えば、臨死体験自体はすごく今、増えているっていう話ですよね。要するにその蘇生技術が、どんどん発展したために、例えばまあ心臓発作で昔だったら亡くなっているのが蘇生することができるようになって、臨死体験を語る人たちが
増えてきて、
まあ、かなり増えていて、20% から 30% の方たちが蘇生された方たちが臨死体験を語っているっていう、データもあって、でまあその幽体離脱に関して言うと、いわゆるその亡くなってじゃなくても例えばデイブも臨死体、臨死体験じゃないや
幽体離脱を
経験していたりするっていうことじゃないですか、でまあその幽体離脱をねあの経験している方たちもたくさんまあいると、これは一体どういうことなのかっていうのがね一つこうまあ分からないのと、あとまあその死後の世界に関して言ったらその死というものがどの時点で死と言えるのかっていうのはまだ医学的にはっきりしないと、だからまあ今
まあ脳の働きと心臓が止まっているから、と言って死んでるとは言えないと、
そうなんですよね。あのイーベン・アレクサンダーソンっていう方が、まあ、この人有名なあの脳神経外科で臨死体験をして、2000何年かに本を出して、で、まあ、この本を僕も読んだんですけど、まあ、彼の主張としては、まあ、脳波は完全に止まっていた、心臓も止まっていた、だけど、まあ、デイブが言ったように、まあ、その幽体離脱状態で意識がこうあったっていうことなんですけど、まあそのどの時点で人間っていうのは死んでるのかっていうのは今のサイエンスではわからない、一つのまあプロセスなんだっていうふうにはね言われていて、だからこれがこう何時間ぐらいかかるのか何日かかるのか、例えばチベットなんかでは、3日間は、あの亡くなった後僧侶はこの遺体は触ってはいけない
なるほどね、
そういうあれもあるし、
まあ、
どの時点で死と呼べるのかが今の医学では全くまだ分からない、
分からないっていうのがあります
ところですよね、プラスその意識というものが一体何なのか、これはまあみんなその自分の中に意識があるっていうことは、まあその思考とか、記憶とかそれとは違うものがあるっていうことは、まあみんな誰しも意識に意識を向けると気づけることなわけだけど、これはまあ機械では測れないっていうね、だから全くのミステリーですよね。そのロングさんはその臨死体験のことを言っているんですか、それともその死後の世界の話をしているんですか。
まあ臨死体験を経験した人たち の、 あの話を本にしているので、まあ臨死体験でしょう ね、
なるほどね。
だから死んだ人たちはまあ戻ってこないから分かんないです、
話ではないっていうことですよね、あの最近、総集編で死後の世界っていうね、これもそ の、
あのそんな話もちらっとありましたけど、
ね、たくさんいろんなあの話をね、死後の世界の、僕が一番あの印象に残ったのが臨死体験って、そのわりかしそのデイブが言ったようにさ、例えばその天国みたいなところがあったりとかさ、 そのいい体験、
はい、
幽体離脱してから光に包まれたとかさ、
はい、
そのいい体験がレポートとしては多いんだけど、実は非常に恐ろしい体験っていうのもそう記録されてるいると、
はい、
ね、これがその恐ろしい体験した人たちが、
はい、
あんまりそういう研究者に話をしないんだと。
なるほどね、
嫌じゃん。
まあね、思い出すも嫌だ
みたいな。臨死体験をしたんだけど、はい、なんかみんなが言ってるようなその光に包まれてるとかではなくて、はい、とんでもない世界だったよっていう、はい、それをね、あの語っているブルース・グレイソンっていう人の話もね、この総集編ではね紹介しているので、はい、まあ臨死体験イコール全てがそのいい話
だけじゃないと
限らない。しかも悪い話っていうのはした人はあんまりしないという、リサーチャーに対して報告をしないっていうバイアスがあるんではないか。
なるほどね。
まあいろんな考え方がありますけど、はい、ではどう思いますか。
まあだから僕は幽体離脱したことあるので、うん、その体験談を聞いてはなるほどなと分かりますよ、
うん、
だから自分がその意識として体から抜け出した時には、うん、今までの物理的な動きとは全く違う動きなんですよ、
うん、
幽体離脱をした時は、うん、自分が何か考えたことがその場そのままボーンって目の前に出てくると、うんうんうん、どこの部屋に行きたいとか、うん、さっき話してた馬から落っこっちゃったうん、お姉さんも急に牧場に戻っちゃったとか、うん、そういう時間軸も特にない時間動きっていうか、うん、だから今まで体験したことのない体の動き、
うん、
だから自分で筋肉を使って例えばベッドに寝てた時に起きたいなと思ったら、うん、パッてもう自分の体起きてるんですよ、
うん、
あ何にも筋肉使わないまま起きたなみたいな、うん、でちょっと向こうに行ってみようかと思ったら例えばあそこにある白板
うん、
があるじゃないですか、うん、目の前に行きたいと思ったらパーンって目の前にその白板があるとか、
うんうん、
だからそういう経験をしたことなので、まあ幽体離脱をした人たちの話を聞いてるとああなるほど納得できるなっていうのが非常に多いですよね、
うんうん、
だから医者の顔を見えたりとか、
うんうん、
モニター、ね、グラフが見えたりとか、うんうん、そういうのもまあ、幽体離脱した時には物が見えるんですよ、
うん、
すぐ目の前にあるものっていうのは、
うんうん、
だからそういう体験談を、聞いてるとああなるほどなと思います、
うん、そのなんか幽体離脱を起こせる機械が最近誕生したっていう。
マジか。そんなんないよ。前にもあれからなんか聞いた話やさ、あれを俺が寝てる時にさ、ヘッドホンにつけて、俺が幽体で聞くような。
それはヘミシンクね。
あれひどかったよ。あれ全く効果なかった。
ヘミシンクね。
もうちっちゃな箱に入ってる感覚でさ、どんどんどんどん締められてるみたいな感覚しかなかった。もう全く幽体です。ない。
でも、なんかその感覚はあったんだ。
あったあった。もうグワーって締め付けられてる。うわーって、うん、何これっつったら変な音をさヘッドホンで聞かせててさ人が寝てる時に。
ヘミシンクですよ。ヘミシンク、ね、
うん、あれはひどかった。
ロバート・モンローさんっていう70年代に、
まあインチキですよあれは。
ヘミシンクがまあインチキかどうかわからないけど 僕には全く効果はなかったですけど
でもダメだ。
全くそういうその70年代の技術とは違って2000年以降で、
いやいや
今その幽体離脱を総括できる研究っていうのは機械的にねその脳の刺激によって起こせるんではないかっていうその研究っていうのは、
まあ、やってみないと信用できないです。
進んでいるっていう話ですね。
デイブさん悪夢見たってことですか。じゃあそれ、
はい、そうなんだよ。
もう完全
地獄なんだよ。地獄
地獄じゃなくて
地獄行きなんだよ。
もう箱に入ってどんどんどんどん箱がちっちゃくなっていくっていう、そういう閉じ込められていや耐えられないっつってヘッドホン取ったわけ。そしたらものすごい変な音が出てて
ヘッドホンじゃないよ。iPhone のスピーカーからそばにこうそっと置い
て。そうだっけ。まあとにかくひどい感覚でした。
ヘミシンクは全く
効果ない。
効果はあったわけじゃん。
まあ、
その意識が変わったっていうことは、すごい効果は。
意識は変わったけど、
効果はあったわけじゃん。
流体離脱は全く違った。
だからそこを我慢して、
我慢しねえよ。
ちっちゃいところから、ふっ って抜け出すんですよ。
抜けれ、ちっちゃくなる。
金縛りが最初きついけど、それをこう解かずにいると。いや、
金縛りとは全然違う。
幽体離脱をするっていう。
やったことあるけど全く違う。関係ない。
その金縛りから幽体離脱はしたことがない。
まあいやあれなんですよ。だから幽体離脱が最初だけど、こんな縮こまった感じじゃないもん。幽体離脱するのは体が動かない状態。体がだから手足が動かないっていう。
でもさ、それもほらきつい状態なわけじゃない。
いやいや違う違う、全然違う。
金縛り別にきつくはない。
きつくはない全然関係ない。
金縛り結構僕とかはその最初ちょっと怖いな、きついなっていうこう状態なんですけど、まあその先に体が抜けるっていう、
そう、
話があって、ただそのヘミシンクの時の状態と金縛りの状態は全く違った。
はい、
相当じゃあ、うん、ヘミシンク、
うん、ね、
効果あるんだね。
ないよそんな。
だってその金縛りよりもさらに。いやすごい状態だったわけでしょ。
いやそういう、まあ、全く次元が違うところにいた。
やばいねヘミシンク。
やばくない、全然使えない。
もうちょっとやってみましょう。
やだやだ、もう二度とやだ。
もうそんなに怖がるぐらいだから。
怖がるって言っても効果がないっていうのが分かるから、そのありだ。
幽体離脱はあるけどヘミシンクは嘘だと。
嘘
っていう、うん、
完全な嘘。はい。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日美味しく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。1粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは、高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
死んでからが本番らしいから大変らしいですねって
。いや最悪だよね。最悪だよね。それ死んでからが本番だとしたら
どういうこと。
つまり僕ら死んだらもう僕ら人生終わりって思うじゃないですか。死んだら
もう思ってないけど。
思ってないですか。
うん、
だからつまりその死んでからが
大変だっていうこと。
何が大変だ。まあ人生が。
なんでそんなのしてんの。死んだのこの人。
いや大変らしいですねっていう。
らしいです、
まあ。ありがたいコメントです。
いやそんなことはないと思いますよ。関係ないと思います。
いや死んでからが本番だとしたら最悪だよね。
最悪っていうかそんなことはないと思いますから。
ここからまた辛い人生が始まる。
ここからが本当の辛さが始まるのかと思うと恐ろしくなる。
っていう。いやそんなことはない。ない
ない。
はい。
ここまでだと。
以上。
いやそんなことない。いや蘇ることを考えてますけど私は。
いやだからそれ、うん、だとしたら最悪じゃない。
いやもっといい人生があるかもしれないじゃん。分かんない
。悪い人生になるかもしれない。
いやそういうことはないでしょ。よほどこの世の中でひどいことしない限り、
いい人生にずっとなっていくと。
なっていくと思いますよ私は。
悪い人生には絶対なる。
ならないと思いますよ。
ここからどんどん良くなっていく。
はい、
良くなっていくんだったんで、良くなっていくにしても嫌だな俺。
面白いなこの話。
まあどうせ自分で忘れてるからさ今の人生なんて。いやだから次に生まれて変わった時に
忘れようが何だろうが、
いいのか悪いのか分かんないじゃん。
記憶の問題ではなくて忘れようが何だろうが終わらないっていうのはちょっと恐ろしいな。
まあね、それを考えるとみんな怖がるところでもありますよね。だから人間っていうのはずっと生きてるっていうことを考えてもちょっと恐ろしいと思う人もいますよね、中には。
輪廻が続く。
そう。輪廻が続くなんてたまったもんじゃないじゃんみたいなさ。ね、そのデイブの言うようにね、どんどん良くなっていくんだよ。
だから次元として今だから我々3次元の世界に行って4次元5次元6次元ともう何次元も上にあの人間っていうのを目指しているので、だから同じような体験とかしないと思いますよ。
なるほど。
どんどん良くなっていく。次元が全く違う。そうだから今は3次元の、あの地球上に住んでるけど、4次元5次元となったら全然僕らが想像できないような新しい次元に住むようになるので、全くそんな嫌だなっていう思いはないでしょうね、と僕は思います。
良くなると。
そう、
4次元の方がひどかったですね。
いやいやそんなわけないじゃん。
でも生まれ変わったら必ずしも人間として生まれるかどうかも分かんないですもんね。
いやそんなことはないでしょう。大体人間は人間ですよ。人間って言ってもだからあの虫になるとかさ、そういうふうに言われてますけど、それはないでしょうね。俺はそう思うけど。
じゃあ虫はもうずっと虫でしかないの。
はい、
もうずっと虫で輪廻していくしかない。
そう、じゃない。
犬だったらずっと犬として輪廻するしかないっていうね。
そう。先週の気になったニュースは、バイデンさんの代わりに、ニューサムさんという、
ああ今 の, あのカリフォルニア州知事、ね、はい、に変えるんじゃないかと
噂がある
という、はい。
まあ、ニューサムさんは、まあ、州知事として2回もリコールされている人物ですと。まあ戦う意味ないでしょうねみたいな、そんなに。
まあでも噂としては2028年の、民主党の大統領選挙に出るんじゃないかっていうふうには言われてますからね、もう昔から。だからあの今の、民主党の中であの大統領になるチャンスは一番あるんじゃないかっていうふうには言われてます。だからそれをまあ先送りして、まあどう考えても今のバイデンの状況だともうあまりにも年取って耄碌しているので、早めに辞めてもらってあの次 の, あの世代に変えようじゃないかという、そういう流れっていうか噂話が結構ありますよね、アメリカでは。うん、
で、まあ、ちょっと続きがあって、まあ、そんなことよりデイブさんがこの偽トランプを推しているということはこれなんででしょうか。
偽トランプって
誰。ちょっとまだ続く、偽トランプで、まあ、こういうその陰謀系をやっている割には的が外れていますよと。ホワイトハウスの議員は全員ディープステートであり、権力奪還のための全てお芝居だと。で、日本も含めて世界中の政府はディープステートなんですと。はい。
だまあちょっとそれなんでそういうふうに言えるの。
だまあ要するに言ってることは、民主党だろうが共和党だろうがどっちもパペットだよということですよね。
どう言いたいの。
両方別にその争わせてこっちの味方あっちの味方とかつってものをそらしていて、実際にはパペットマスターがいるっていう
ことを言いたいの。
あの言われたいんだと思います。
なるほど、ね。いや全然僕もそう思いますけど、まあただ今大統領選挙っていうのをやってて、共和党民主党に分かれていて、トランプバイデンっていうのがいるからその話をしてるだけで、まあ個人的にはそれがどっちに転がろうがそんなに世の中って変わらないと思いますよ。だから言ってる通りディープステートっていうか、そのあのパペットマスターが上にいて、その人たちが操作してると。まあでも金が思っている人たちが一番あの操作してるんでしょうね。なロスアル家とかそういうなんとかファミリーとかあの世の中にいっぱいいて、まあ表には出てないけど一番金をぎじってる人たちがあのコントロールしてるんだっていうふうには思うんですけど、私は。
で、まあそのパペットマスターのゲームの中で、まあ一応共和党を、まあ、
民主党ってやってるだけで、
共和党を応援しているっていう
まあ共和党別に応援してるわけじゃないけど、うんうん、まあどっちかというとそういうふうに見られてるみたいですけど、うん、まあ全然民主党よりは共和党の方がをまあ応援してるというか、どっちになっても関係ないと思いますけどね、うん、だから今のバイデンになっても、うん、まあ戦争が増えただけでそんなに大きく世の中っていうのは変わってないですから、うん、アメリカっていう国の大統領が誰になろうが、うん、そんな世の中ひっくり返るようなことにはならないと、
うんうん、まあどっちが勝っても別に、うん、
変わんない
変わんないっていう意見だということですね。
トランプさんは偽物なんですかね今ね。
何偽物って分かんない。
トランプ偽物説あるよね。
どういうこと、まあ、だから要はクローンかなんかっていうこと。
そう、
まあ、あまりしそんなの、トランプのクローンを作ってどうするのみたいなことがありますけどね。
まあだからそのトランプさんがディープステートをこう壊すっていうふうに言っていたのが、まあ、実現しなかったか ら、まあたからうん、これはクローンになってるんじゃないのみたいな、そういう陰謀説が、ね、
そうなの、
中には
ある。まああんまり信用できないですね、そんなの。
カリフォルニア州の、治安が荒れている原因となった、州法の劣悪と無秩序の原因はこの若手州知事が原因なのだとしたら、仮にこのギャビンさんが、大統領となる時代はアメリカの完全なる終わりの始まりということなのでしょうか。
まあそういう可能性も十分ありますよね。ギャビンが大統領になったとしたら、だってカリフォルニア州っていうのは今ひどいことになっているので、今の州知事に原因はもう十分あるんじゃないかなというふうに思いますけど。
4月29日、ニコ生エイリアンクラブ月曜日行います。
久しぶりのエイリアンクラブ、はい、行います。
はい、今回全員集合、
はい、
ジョーさんも来ると。
ああそう。
そしてメシキさん、ああそうか。一応というかさ、
一応、はい、
ずっとメンバーなのか。ああそうじゃん、はい、ジョーさんイエーイ
イエーイっていうほどの男じゃないから、はい、
それとメキシコ帰りの、住幸子さんも登場します
。ちょっと興味深いです ね、いろいろ変わったところに
メキシコ
らしいですから。僕は
赤プル覚えてますか。
こうしか行ってないから、うん、もう十分覚えてますよ、うん、赤プル。
どうでしたか。
もう最高でした
よ。最高でした、
また行きたいなと思いますけど、
ね、じゃあちょっとその辺の話をね、住幸子さんとしていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
4月29日、はい、いつもよりちょっと早いですね、
祝日
なんで19時からスタートします。はい、ぜひ皆さん、見てください。
はい、よろしくお願いします。はい、ではデイブの気になったニュース次回もよろしくお願いします。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。